ついに私たちはサムエル記に入りますけれども、サムエル記はですね、神様の大きな、人類の救済の計画の中で、そしてイスラエルに働かれている歴史の中で、とても重要な出来事を含んでおります。イスラエルに王が立てられ、神様に愛されて選ばれたダビデが出てきますけれども、そのダビデの前にイスラエルを神に立ち返らせる最後の使者サムエルが登場するわけなんですね。ですからサムエル記とあります。そして今朝は、先ほども少し言及しましたが、サムエルの母ハンナの祈りに注目したいと思います。まず14節15節ですね、1章の14節と15節ですけれども、こう書いてあります。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。私の心を主の前に注ぎ出していたとありますが、時は、あのサムソンのことを思い出せますか。獅子記に乗っている最後の人サムソンの時期であると考えられています。そしてルツ記ですね、私たち前回学びましたけれども、ルツ記と同じくある家族の話から始まるわけなんですね。このサムエル記第一が、エフライム山地に住むエルカナという人がいましたが、彼が、このシロにある神の天幕で礼拝を捧げるために年に一度行っていたわけなんです。で、彼には二人の妻がいました。一人がペニンナで、もう一人がハンナですね。旧約時代には一夫多妻制が容認されてました。いいね、女の人が2人以上いるなんてって思う方は何も分かってない方です。ですね、1人が幸せなんです。聞いたことありますね。マレーシアに行った時にですね、イスラム教ですから1人4人まで許されてるわけですね。でそうするとですね、奥さんのために買ってあげるものが全部一緒でないと大変なことになるというなんかお話も聞いたことがありますけれども、神様はもともと一夫多妻制をお考えになってなかったんですね。一対一、男と女一対一です。これが結婚です。で、今言ったように全く平等にすることなんてとてもできません。男の人はある女性を他の女性よりもやはりもっと愛すわけですよね。ヤコブの妻ラケルがレアよりも愛したと、それによって競争が起こりました。覚えてますか？ですね。で、それと同じようにペニンナが、この愛されていなかったので、ハンナに陰湿ないじめを行ってきました。ハンナは不妊だったんですね。で、それで子を産むペニンナがハンナをいじめていったんです。で、その苦しみと悩みに対して夫エルカナはハンナに的外れな慰めを与えます。8節にこう書いてありますが、それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないのか。いかがですか。男性の方、結構このエルカナ頑張ってるじゃないかと思ったかもしれませんが、女性がこの言葉を聞いたら、ああっていうふうに思うわけです。男性はしばしばこういう過ちを犯します。ちょうどですね、眠いベッドに寝かせてって言ってるのに、男の人がせっかく僕が食事を作ったのにそれはまずいのかって言ってるようなもんでですね、ちょっとずれてるんですよね。ハンナが文化的な環境の中でとっても苦しい思いをしていた。それはこう宿さないですね。昔はこれがものすごいもう辛い出来事だった、辛いわけですね。こう宿さないということがもう本当に女性にとってはもうとてつもない、苦しみでありましたが、こういう形でハンナが対人関係において悩みを持ち、 社会の中にいても悩みを持っていたわけなんですね。で、対人関係でなくだけではなくて、彼女にとっての苦しみっていうのは自分自身の中に根っこにはあったわけなんです。男の子が欲しい、でもなんで神様が授けてくださらないのか、そういう葛藤の中でついに彼女は生まれた男の子はあなたに捧げますって言ったんです。だから自分のものにできないわけですよ。もう神のものになるわけなんですよ。で、ここに至るまでの祈りっていうのは葛藤、激しい葛藤があったわけですが、男の子を産みたいという中においても何か自分を求めていく心が、どこかしらあるわけなんですよね。で、私たちも、いろんな問題が起こっている中で、実は自分自身の問題なんだっていうのに、気づくまでに時間を要するわけなんです。この実際の最近聞いた牧師さんの話なんですけども、素晴らしい話なんですが、ある教会に長いこと通っている、兄弟がいてですね、でその教会に落ち着くまではいろんな教会にもう転々と変えていたんですね、教会をね。で、以前は教会のここが悪い、あそこが悪いですね、そのように判断して教会に移っていった、教会に移っていったみたいなんですけども、今の教会は良い悪いということではなくて、神の愛があって互いに愛し合っている。で、問題は教会にあったのではなくて私自身にあったってこう言ったらしいんですね。で、それを聞いてその牧師さんはとっても感動してですね、私もそれ聞いて感動しました。あ、自分自身にあったんだ。で、これに気づくまで本当に時間を要するわけですね。難しいんですよ。ですからハンナにとって対人関係があり、そして自分自身のこの内側にある悩みっていうのもあってですね、それを心を誰に持ってきましたか？主の前に注ぎ出したわけなんです。他の人たちに対して注いだのでもなく、自分を克服するために何かの可能性を探し回ることもなく、聖書には主の前に注げとこう命じられています。詩編の62編の8節で、民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。旧約時代にはですね、祭壇にブドウ酒を注ぐっていう注ぎの供え物ってのがあったんですけども、同じように心を主に注ぐということですね。で、それで10節と11節なんですが、お読みしますね。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしための男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。主に捧げると言ったのはあのナジル人の誓いだったんです。頭にカミソリを当てないという言葉を覚えてますか？サムソンが生まれるにあたって、主の使いが言いましたよね。その頭にカミソリを当ててはならない、ブドウから出るものを食べてはならないということを、この命じられ、これがナジル人の誓いだったわけなんですけれども、おそらくハンナはこの祈った時にあのサムソンが主に捧げられたナジル人になった、私もそうしていきます、そういう思いがあったのかもしれません。で、このように神様に心を注ぎ出していく祈りなんですが、なかなかこれが私たちできないですよ。祈る時でさえまっすぐに神様のところに自分の心を持っていくことがないことが多いんですね。なぜか、日頃から対人関係において自分の心をそのまま 表すっていうことって少ないじゃないですか。取り繕っています。相手に気に入られるような言葉をこのかけるように気をつけていきます。だから人と距離を保って生きていくという生活に慣れているので、祈る時でさえもが神様は私たちの心を全部知っておられるにもかかわらず気を使って祈っていく。そのままの姿で神様と話すのではなくて気をつけて祈っていくっていうことをしてしまいがちなんです。で、心を注ぎ出していくうちに本音が出てくるんですね。で、そこで初めて神様との出会いができます。イエス様がイスラエルから離れて異邦人の地に行かれたことがあります。今のレバノンにありますが、ツロとシドンに行かれたんですね。で、そこでカナン人の女が叫んでました。叫び声を上げてました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。ところがイエス様は完全無視だったんですよ。イエス様が完全無視なんてするんですか。したことがあるんですね。で、弟子たちもしびれを切らして、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと願ったんですね。で、イエス様がはっきりと、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと答えられたんですよ。いや、冷たいな。けれどもこの女は帰んなかったんです。で、こう言ったんですよ。主よ、私をお助けください。本音が出てきました。さっきはダビデの子よ、私を憐れんでください。このダビデの子よというのはもう学んでますけれども、特にあのマタイによる福音書ですね、土曜日に学んでますが、これはユダヤ人が使うダビデに与えられたメシアの約束に基づいた呼び名、キリストの呼び名なわけなんですよ。非常にユダヤ的なんですよ。で、ユダヤ人の盲人とかが行ってイエス様に憐れみを請うときに、ダビデの子よ、このように言って、カナン人の女はイエス様がイスラエル人のために来たんだということを思って遠慮して、ユダヤ人のように振る舞いながらダビデの子よと叫んだわけなんです。で、イエス様はそれには応答されなかったけれども、応答されなかった後で次に、主よ、私を助けてください。本当は彼女をイエス様を主にしたかったんですよ。そのよそよそしくする必要なかったんですよ。イエス様を主にしたかったんですよ。で、ただ助けてほしかったんですよ。そして真実な対話を始めることができたんですね。イエス様はこの時点ではイスラエル人だけに宣教するように召されていました。この導かれていました、神様から。だからこう言われたんですね。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてあげるのは良くないことです。今はその失われたイスラエルのために働いているんだから、あの異邦人のところに行くっていうのはまだだよと、それを今持っているものをあなたにあげるのは良くないよと、こういうふうに言ったんですけども、なんと彼女はこう言いました。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓からパンくずはいただきます。すごいですね。これが彼女の信仰だったんですよ。自分でもこのような信仰が与えられているということに気づいていなかったかもしれません。信仰ってこういうものなんですね。賜物ですよ。神様与えてくださるものなんですよ。でも彼女は自分の心の中で、カナン人だからイスラエル人のメシアなど到底求めることはできないと、そのように自分で思い込んで、それでダビデの声を私を憐れんでくださいって、このように祈りに私たちは飾りをつけてしまいがちなんですね。主の前に祈ってるんだけれども、心からの祈りじゃない。だから神様は心を注ぎ出しなさいと言われてるんです、私の前に。それでハンナが男の子を一生を捧げますと 言った時にですね、おそらく彼女もあまり考えていなかったんじゃないかなと。でもこれが本当は彼女がしたかったこと、信仰によって与えられた願いだったわけなんです。そしてもう一つですね、心を注ぎ出す祈りにある、そこにそれをによってですね得られていくものは、自分の可能性に死んでいくことです。まず祈り自体がですね、神への全く信頼を必要とします。そうですね、祈るってなんか自分の判断や自分の力を退けて神の知恵と力により頼んでいくことになっていくわけなんですよね。だからそのような心になっていない人は神に祈ることができなくなっていくんですね。だって心をこう開きながら祈っていくとですね、自分の至らなさやどうしようもなく救いようのない存在であるとか、その自分が無力なんだっていうこと、そして自分が罪人なんだっていうことを悟っていくようになっていくからなんですね。でイエス様は祈りについて例えを話されたんですね。ルカによる福音書の18章の10節から14節に載ってますけれども、2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようなものではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。まあ、なんかそれっぽく祈りました、今言いましたところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。イエス様はこう言いました。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。祈りが聞かれたのが主税人だったんですよ。神殿の中に入ることもできない、自分が哀れで自分が惨めで、天に顔目を向けることもできなかった。でこの罪人を憐れんでください、これが義と認められたと。だからパリサイ人がやっていたっていうのは、私がこれができる、私はあれができる、これができるっていうふうにですね、この可能性の中にですね生きていたんですよ。あれをする、これをする、あれこれができない、あれができない、だからできないときはがっかりして、できてるときは高慢になっていて、まあ表裏一体ですよ。劣等感というのは、またがっかりしてるっていうのはですね、表裏一体で、できてるときはまあ高慢になってるわけですけれども、まあそういうことなので、祈り続ける、特に心を注いで祈り続けていく中で、私たちが至らないものであることを気づきます。パウロがローマの7章でも同じでした。自分が正しいと思っていることをやりたいと思っているのに、その逆のことをやっちゃうんですよ。皆さんないですか？いや、私しょっちゅうありますね。私はこれから主に従って、これもうこの罪を捨てます、主よ本当にこれ嫌ですというふうに祈れば祈るほどやっている自分を発見すると。で今度はこれやらなきゃいけないと思ってるのに、例えば祈らなきゃいけないと思ってるのに、思えば思うほど、あ、寝坊しちゃったですね。もう逆のことをやっていると。でこれを繰り返しているうちに、パウロがこう言ったんですよ。最後の最後に、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。もう私惨めです、誰が私を救い出してくれるのか。自分じゃなくなったんですよ。誰がって叫び始めたんです。そして彼は神だって言い始めて、そしてその後で、この誰でもキリストイエスにあるものは絶対に罪に定められることはない、命の御霊の法則が罪と死の法則から私たちを解放したんだって、このように祈っていくことができる、祈るっていうか、まあ書いていくことができるようになったんですね。でこの神様が私たちに心を注ぎ出す祈りをしてほしいと願ってるんですけれども、このような祈りに人を導くために、あえて私たちに理解できないことを起こされるんですよ。 あえて。神様はもちろんご自分が計画を立てて、ご自分が何かをしようと思ったら一人ですることはできるんですが、なんで私たちがのような小さい者たちが用いられて、神様は私たちのようなものを用いてことを行われようとするのか考えたことありません？御心がなるんだったらば祈る必要ないじゃないかって、そのまま神様やっちゃえばいいじゃないかって思うじゃないですか。でここで答えはですね、神様は人との共同作業を願っているということなんです。ですか、ご自分の形に作られて、ご自分の愛する人間にご自分の計画されていることの一部になってほしいと願われているんですよ。それで祈りという手段を通してことを行われるですね。でその時に神は私たちに理解できぬことを行われるんです。五節を見てください。五節、サムエル記の一章の五節に、またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからであると。ハンナが不妊だったのは、なんと神がそうされてたんだって。これ一体何ですかと普通思いますよね。私たちの理解ではどうですか。ハンナが幸せに暮らし、子を宿して、ペニンナとも何とか和合して暮らしていくことじゃないでしょうか。そうですよね、私たちの理解では。なんでこんな意地悪するんですかと。こういうふうに理解できぬことが起こった時に、私たちが知らなければいけないのは、神様のご計画の中に私は今いるんだということです。いいですか、もう一回言いますよ。理解ができなくなった時には、私は今、たった今、神のご計画の渦中にいるんだと。神は獅子の時代を見て、その暗黒の時代、一人一人が勝手に命自分の正しいことを行っていた時代に、何とかして小手先ではなく、もうこのイスラエルの民自体がもう本当に心が入れ替えられて、そして神に立ち返ってほしいと願っていたわけですよ。そのためにはですね、神様と心を一つにする指導者が必要だったんです。神様と心を一つにする指導者を育てるためには、生まれた時から母親、両親からその支援がなければできないわけなんですよ。わかりましたよね。だからハンナの胎を閉じられたんです。ハンナが生まれてくる子を主に捧げてほしいと神様は願っていたんです。でハンナに悩みを与えたんです。ハンナが、男の子を授けてくださいますならば、私はその子を捧げますと祈ることができるところまで導きたいんですけれども、そのように彼女が祈れるようにするためには、ちょっと閉じておいておかない、胎を閉じておかなければいけなかった。出なかったらこんなことしないですよ。嫌ですよ、女、私の子供なんだから、ずっと私のそばにいたいですよ、いさしたいですよって、こうなるわけですよ、普通の母親は。さっきちょっと話したように、そうじゃなくても私はもう神に捧げるんだと。ここまで祈るときに、その不妊治療で本当に何でもいいからすがりたいというですね、まあ、女性がいたと同じようにですね、ハンナもそういう切羽詰まった祈りを する中においてその祈りをすることができたわけです。でこれがそれで初めて神と心が一つになれたんです。で一つになれたところで神様がその願いを聞いてくださったわけなんですね。このように神様は私たちに祈りという特権を与えておられます。神様の計画の中に私たちもその一部となることを神が願われて、それで祈ってほしいと。で特に理解ができないことが起こったら、なおさらのことを神様は私たちを練り清めて、私たちの心が神と一つになることを願っておられると。で御心にかなって祈りをするとですね、必ず聞いてくださるという約束があるんですね。第一ヨハネの5章の14節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですと。どうか心を注ぎ出して祈ってください。そしたら神様がご自分の御心の中に私たちを招き入れてくださるわけです。でもう一つですね、心を注ぎ出すことで得られる特権は、神が私と共におられるという神の臨在を実感できるようなんですね。これは理解を超えてます。自分の状況何も変わってないんですよ。にもかかわらず私はあなたと共にいるよと。どうですか、私たち悩むときに相談する人って誰ですか。親ですか。大体友達ですよね。大体友達です。で確かに箴言の中に、友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれるとあります。だから苦しみの時に友が一緒にいてくれるというので、本当にその人が友達かどうかという真価が試されるわけですけれども、限界があるんですよ。どうですか、自分が悩んでいる時にその話を聞いてもらいたいと思って話したところで、自分の心の全てを理解してもらえるでしょうか。大抵こういう返答がかかるんです。大丈夫だよ、頑張って、そう否定的なこと言わないで。で今度クリスチャンなんだとですね、クリスチャンなんだから喜んでなきゃで励ましてるつもりなんですけども、実はそうした言葉がさらに追い詰められているという状況が起こるわけですね。ヨブという人物が聖書にあって、で彼は主の前で正しく生きていたにもかかわらず、一挙に財産が奪われて、なんと息子と娘が一度に死んでしまったというものすごい試練を受けたわけなんです。でもしかも自分の健康さえも損なわれて、重い皮膚病に全身がかかって、もうかゆいかゆい、寝ることができない。そして友人3人が見舞いに来たんですよ。あまりにも苦しいので1週間声をかけることさえもできなかったと。そこでヨブが声を出し始めたら、なんとその第一声が自分の生まれた日を呪ったっていうんですね。要は生まれてこなきゃよかったって話です。でそれ聞いて、いやそんなことはない、でこのようにですね励まそうと思ったらですね、どんどんどんどんですね、この話がもつれてってどうなったかって言ったら、あなたがそういう状態になってるということは、何か隠された罪、とんでもない重い罪を犯してるからに他ならないと。でこのように言い始めてですね、でヨブがそれで違うっていう話をしたらですね、もっともっと強く言っていったからですね、もうヨブはこう言ったんですよ。あなた方は皆煩わしい慰めてだって、もういいって。友人に自分の心をの内を注ぎ出してもこうなってしまうということがよくあるわけです。あるいはその時に聞いてもらって、あすっきりしたって思っても、家に帰ったらまた同じ問題が起こってる。現状変わってない。わかりますか、心を注ぎ出すことのできる相手って究極的には神のみなんですよ。でハンナの祈りをもうちょっと注目してみたいと思うんですが、12節ですね。ハンナが主の前で長く祈ってる間、エリーはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリーは彼女が酔っているのではないかと思った。エリーは彼女に言った、 いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。酔っているというのは苦しみと悩みがとっても強かったので、わかりますか、唇が動いてるだけだったんですよ、こうやって。わかりますか、僕を見ないとみんなわかりませんだからなんか酔っ払っちゃったのじゃないかなと思った。でだからエリにとってはそれはそういうふうに見えたんですけれども、その祈りをですね、神は聞いておられたって言うんですよ。言葉にならぬうめきを神は聞いておられたっていうことになるわけです。でローマの8章26節27節にものすごい素晴らしい約束が書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしをしてくださるからです。わかりました？私たちは弱いので、どうやって祈ればよいかわからないような時、うめくような祈りをしている時、御霊が助けてくださる。で御霊は人間の、神は人間の心を探り極めることができるので、神がその御霊の取りなしを聞いてその祈りを叶えてくださるって言ってるんですよ。言葉にならぬ祈りをしている時であっても神は全て理解してくださってるって言うんですよ。だから友達にはわからないかもしれないけれども、神には理解してもらえるわけなんですね。で先ほどのヨブの話に戻ります。結局友人からは理解されずに、そして自分の中に、まあ自分なんていうかな、神様に対してうめきと嘆きを述べ始めてですね、その中で神様が嵐の中で現れて、そしてヨブは納得したんです。彼は全然癒されてもいませんよ、何も変わってないんですよ。でもこういうふうに言って悔い改めて祈ったんです。私はあなたの噂を耳で聞いておりました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。今まで耳で聞いてたあなたですと、神様ですと、でも今あなたを見たんですって言ったんです。わかりますか、今までは神様の話ずっと聞いてたんですよ、けれども今あなたがここにおられることが分かりましたと、苦しみの中で分かったんですよ。これが祈りの結果なんですよ。友人と話しても全然拉致が開かないと、神様にずっとこうグダグダグダグダ言ってたわけなんです。で神様現れて話してくださったんです。それで彼はそのもう本当に皮膚病の中で何も持ってない中で、でもあなたを見ましたということができたわけなんですね。主が共にいてくださる。でハンナは祈りが神によって聞かれて、で幼子が乳離れするまで神の天幕のところには登らなかったんですけども、乳離れするときに動物の生贄を携えてですね、祭司に託したわけですね。でサムエルが神の幕屋で幼い時から生きてですね、それで預言者となっていきます。ハンナが用いられました。どうか用いられてください。私は神の御心は分からないんですという方は、もう一度心を注ぎ出す祈りのことを思い出してください。必ず神様は皆さんの心と志の中でご自分の御心を置いてくださいます。ピリピの2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださいます。わかりますか、御心わからない、今何を志してますか、いやあそこに宣教に行ってみたいです、それですよ御心は、こういう意味ですよ。そのように神様は皆さんを愛しています。神様のご計画の中に皆さんを入れたいと願っておられます。 だからよそよそしくしないでください、神様に対して。というかよそよそしくなっちゃうんですけども、祈ってください。そしたら本音が出てきます。自分の本音が出てきます。そこに神様が答えてくださいます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。あなたがこのように恵みの、この祈りの賜物を与えてくださいました。主よ、本当に私たちが、この、祈りでさえもよそしくしなってしまい、本当に申し訳ないなと思うんですけれども、お父様ありがとうございました。あなたは、人間とは異なり、私たちの心の思いを探り極めてくださっている方であることを今日知ることができました。主よ、本当に私たちが今、理解できないことが起こっていたとしても、主よ、本当にあなたが、してくださっていることを知ることができました。神様、どうかここにいる兄弟姉妹にあなたの憐れみと恵みの御手が置かれ続けていますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。